Action Extreme。
エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかつです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム、毎週月曜日更新でやってます。今日もお付き合いください。ということで、一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたか？僕の近況的に言うとですね、ブルーマングループ見てきました。新宿歌舞伎町タワーでパフォーマンスで、全部全身青でパフォーマンスするやつ知ってます？すごい日本で久しぶりなんですよね。僕実は1991年にニューヨークのアスタープレイスシアターっていうところで、あれ初演なんですけど、僕初演の多分2週間ぐらい経ってまだ誰でも知らない時に、たまたまその時ニューヨークでなんか面白いのないですかって言ったら、ニューヨークタイムズにこんなの出てましたよって教えてくれて見に行ったんですよ。で、僕その時から大好きなんですけど、なんで日本でも、ニューヨークでも何回か見て、日本でも何回か見てるんですけど、相変わらず洒脱で、カタルシスもあって、非常に身体性も高いパフォーマンスっていう感じですかね。観客巻き込んだりとかしてね。まあ、ニューヨークの、まあ、オフオフブロードウェイっていうんですかね。すごくオルタナティブな、まあ、ニューヨークでしかないようなジャンルのものかなというふうに。なんていうんですかね、これ。ジャンルがよくわかんないですけど、まあ、パフォーマンスですかね。で、僕が初めて見たときは、なんだかもうアングラみたいな感じで、結構観客も緊張して何が起きるんだろうみたいな感じだったんですよ。でも、その後ずっと続いているモチーフ、マシュマロを投げるって口で加えるとかね。まあ太鼓叩いて色が跳ねていって青と黄色だから綺麗とかね。ああいう基本は、コンセプトは変わってなくて、観客を巻き込んで壇上に上げちゃうとか、そういうのもあの頃から変わってないんですよね。で、アクシデントに見せて、実はもう全部計算されてるっていうのもすごいなぁと。だ今となってはもうファミリーのエンタメで、まあ、夏休みってこともあるんですけど、子供連れも多かったですね。まあ子供でもっていうか、むしろ子供の方が楽しめるジャンルかもしれないなぁと思って。皆様もまだ間に合えばぜひおすすめします。ブルーマングループ。で、同じようなニューヨーク初のオフ・オフ・ブロードウェイのパフォーマンスっていうと、モップ使っているストンプっていうのも、今月、これもちょっと久しぶりに来るんで、これも見に行こうと思ってるんですけどね。で、なんかブルーマングループは、未だにアストプレスシアターでやってるみたいですね、公演をね。もうなんか結構、そのなんかインディペンデントな感じっていうのは変わってないのかもしれないなと思って、今度ニューヨーク、アメリカ行くことあったらちょっとニューヨークでブルーマン見たいなと思いました。皆様にもおすすめいたします。ラスベガスで見るよりニューヨークで見る方がいいんじゃないかなと思います。では気になったニュースいきまーす。アベマ黒字射程サイバーエージェントと、2026年10年を迎えるアベマの黒字化が見えてきたと。サイバーエージェントが肝入りで始めた長期投資で広告ビジネス、ゲームに次ぐ3つ目の柱としてアベマが成り立ってきたと。藤田さんって本当に優秀な経営者だなというふうに思いますし、よかったですね。やっぱり日本のエンターテインメントって良くも悪くも地上波テレビ中心の仕組みだったわけですよね。まあそれがテレビの影響力っていうのがすごく下がってきて、で日本の芸能界っていうのも、まあ地上波テレビとともに伸びてきて、まあそれにはいろんな問題点もあって、でそれが吹き出してるのがこの数年でね、ジャニーズ問題だとか、去年はね、フジテレビのこととか、中居くんがみたいなこともありましたけど、まあそういうのがもう変わらざるを得ないし、変わることは決まってるっていう時に、デジタルとのまあ融合っていうのが当然になった時に、もうね、Unext とアベマっていうね、まさにまあ起業家が、やってくれてるものが、なんか軸というか、まあ再編不可避の時に、まあ Unext と宇野さんとアベマ藤田さんがまあ再編のこう、キーマンになるんだろうなと。で、地上波ね、4、6、8、10、12、あと日本は NHK も強いんで、5つもいらないじゃないですか。しかも県ごとに系列があったりするっていうのももういらなくて、東北に2、3個、北陸に2、3個みたいなんでいいし、ネットの系列もね、アメリカだってね、テレビなんて3つしかネットワークないわけだから、ここのまあ、 この再編が不可避な時に、まあ、キーパーソンにもなってくるんだろうな、というふうに思って、コンテンツ産業のために、日本のコンテンツ産業をこれから伸ばしていくために、ポジティブに見ていきたいと思います。そして、コンテンツ産業といえば、ソニーグループ、過去最高益の予想が、もっと上振れしましたと。金融事業を除いても1兆3300億円ですよと。過去7年間で1兆9000億円にコンテンツ関連投資をしてきたんですね。で、これで、鬼滅の刃が当たったらもっと上振れするかもしれないよと。まあ、ソニーはアニメを軸に IP の会社として絶好調。もう日本のディズニーとしてディズニーを抜いて、なんか新しい、なんですかね、IP のコンテンツの事業っていう風になっていくのかなと思います。はい。それから、こんなニュースもありました。ドコモ発スタートアップ AI 活用でアニメ制作支援と。人工知能を使ってアニメの制作を効率化すると。アニメの開発で動作の起点と終点にアニメがあると、中間のところを AI でやるっていうことを、クレストラボっていうところがやるのをドコモが応援してやると。で、実はこれ、スタジオエントで私が代表の会社がお手伝いもさせていただいている会社でございます。で、東京都がやってる東京イノベーションベースっていう TIB のプロジェクトとして、支援させていただいて、ちょっとだけうちも株主になってやっていくことが始まったので、頑張ってほしいなと。こういうもの増えていくといいなと。まあ、ドコモの、まあ、ドコモの社員だった人がこう、スピンアウトで始めるみたいな形なんで、日本はね、大企業に優秀な人材たくさんいるし、大企業も新規事業をなかなか中だけではやれないっていう時に、こういうね、スタートアップで社内の企業家のカーブアウトモデルっていうのはいいと思うし、僕らこれは経産省と一緒に仕組み研究して、やってたっていうところもあるんで、なんかこういうこともやっていけるといいなというふうに思ってます。クレストラボ、ご注目ください。それから、こんなニュースもありました。オーストラリア、16歳未満の SNS 利用を禁止する法案を可決、1年後施行へと。16歳未満の子供のソーシャルメディアを禁止して、違反すると、プラットフォームの会社を罰すると。最大49億円の罰金っていうね。で、いろんな課題はあるけど、まあこれやっていかないとしょうがないだろうと。VPN で回避するんじゃないかとかあるけど、やっぱり映画もね、何歳以上しか見せられませんみたいなことやってるように、やっぱ悪い人から弱者を守るっていうのは、こう限界もあるかもしれないけど、まずルールがないとね、始まらないんで、まあこれは、日本でもなんか考えていかなきゃいけないポイントになるんだろうな、というふうに思います。オーストラリアどうなるか、注目しましょう。国際情勢といえばですね、現代ビジネスに島智則さんがこんな記事書いてました。もはや、夏フェスは夏にできない？猛暑で開催中止のリスクも、今起きている業界全体の大きな変化っていうね。まあ、野外コンサートっていうのはね、もう今台風も変な時に来たりして、気候変動問題だったり、異常気象が続くっていうのは、本当に野外フェス自体に対してすごい大きな影響がありますね。だからどうできるんだっていうね、まあ環境問題大切だよっていうメッセージは言うにしても、なんか考えていかなくちゃいけない問題なんだろうなというふうに、改めて思うニュースでございました。はい。ちょっと今年も夏フェスいくつか行こうと思ってるんですけどね。まあ確かにこの本当に暑いこととか雨のこととか気になりますよね。はい、もう一つ大事なニュースです。Spotify がね、アメリカを除く多くの地域で個人の月額料金を 10.99 ユーロから 11.99 ユーロに1ユーロ引き上げると。これね、1765円なんですよ。日本円で言うと1800円。日本も、ともかく日本の月額料金って安すぎるんですね。世界標準という意味でも。もともと、ストリーミングサービスにするときに、iTunes Music Store のアルバム1枚分を1ヶ月分にしようっていう決めたっていうルールで、あらゆる意味で日本は1500円から1800円ぐらいっていうのが相場なのに、未だに980円って言ってると、これ上げなきゃいけなくて。この機に Spotify がね、ちょっと、できれば1800円なんだけど、とりあえず1500円にしてもらって、で、業界全体で上げていくと。で、5割増しになったら日本のデジタル市場が大きくなるっていうのも、これはアーティストにとってはいいことしかないので、Spotify さんぜひ、これ日本いくらになると発表まだ正式にないんですけど、ぜひ日本も、今安すぎるんで、1500円でお願いしたいなと思っています。どうなることか注目したいなというふうに思います。それから、 ビートブレッドっていう会社が資金調達、巨額の資金調達できたというのも出てます。これ、デジタルで過去のデジタルの売り上げからアーティストにアドバンスしてあげるよと。で、アドバンスの金額の算定式も見せるんで、それをもとにレーベルから契約するのアドバンス取ってもらってもいいよ、アーティスト支援するよっていう、フィンテックみたいな会社なんですよね。今、世界の音楽系のエンタメ系のスタートアップってすごくフィンテックとの掛け算が多くなっていて、このビートブレッドの資金調達もどういうふうにつながっていくか、非常に注目したいと思っています。僕もフィンテックの会社さんいくつか、何社かとちょっと新規事業のご相談をしてるんで、なんかポジティブな発表ができたらいいなぁと思っています。ということで、今週はブルーマン見てよかったよというお話と、面白いニュースを紹介させていただきました。お時間になりましたので、エンターテックストリート、今日はこんなところで終わろうと思います。また来週お会いしましょう。まだまだ暑いですが、一応暦の上では立秋になるんですね。はい、夏頑張って乗り切りましょう。それじゃあね、バイバイ。